詩編42、6から11。我が魂は私のうちになだれる。それで私はヨルダンの地から、またヘルモンから、ミザルの山からあなたを思い起こす。あなたの大滝の響きによって、ふちぶち呼び答え、あなたの波、あなたの大波は、ことごとく私の上を越えていった。昼には、詩はその慈しみを施し、夜にはその歌、すなわち、我が命の神に捧げる祈りが、私と共にある。私は我が岩なる神に言う。何故私をお忘れになりましたか？何故私は敵の知恵たげによって悲しみ歩くのですかと。私の仇は骨も砕けるばかりに私を罵り、ひねます私に向かって、お前の神はどこにいるのかという。我が魂よ。何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか、神を待ち望め、私はなおも我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。詩編の42編と43編、これは42の5、ご覧いただけますか。42の11、そして43の5、ここを見ますと、我が魂を何故うななれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか、神を待ち望め、同じ言葉が3度繰り返されていますね。で、このことから42編と43編は、元は同じ詩編、一つの詩編であって、三つのパートに分かれていたということがわかります。まあ、現代の歌詞に直せば、42の1から4が一番目の歌詞になります。そして42の5が折り返しの部分になるわけですね。繰り返しの部分ですね。それから42の6から10が二番目の歌詞になります。そして42の11は折り返しの部分。43の1から4が3番目の歌詞、そして43の5が同じく折り返しの部分になるわけです。で、先々週は第1の部分を学びました。で、今日は2番目の部分を学んでみたいと思います。で、詩編の多くがそうでありますように、この詩編も作者の苦しみの中から生まれています。で、この詩を作った人はかつてはエルサレムにいまして、神殿で神様を礼拝していたんです。ところが今はエルサレムから遠く離れたところ、4節にヨルダンとヘルモンの地、ミツァルの山という地名が載っていますね。ヘルモン山はガリラヤ湖のまだずっと北の方です。エルサレムから直線距離で言いますと120マイル。まあ、現代だったら120マイルと車で何ともない、ところなんですけれども、2時間ぐらいで行けるのかもしれませんが、昔は歩いてですからね。そのエルサレムから120マイルもあるようなヘルモン山のあたりといいますと、もうイスラエルの国境を越えてシリアに入っています。この詩の作者はエルサレムから自分で旅行したのではありません。意に反してそこに連れてこられたんでしょうね。住む家を失い、野宿をしなければならない辛さ、着るもの、食べるものにことかく苦しみ、家族や親しい人々から引き離された孤独、そうしたことがこの詩編の作者の苦しみでした。同じようなことは今も災害があったり戦争があったりして避難している人、また難民になった人たちの中に見られますね。ニュースで私たちはそういう人の姿を見るたびに、まあ、その辛さ同じようには感じられないかもしれませんけれども、幾分かは感じることができます。そんな時に必要な助けが与えられますようにと 私たちも心込めて祈りたいと思いますね。でもこの詩の作者にはそういう苦しみに加えて実はもっと辛い苦しみがあったんです。それは外国にしてその国の人たちからお前の神はどこにいるのかと言われたことでした。で、古代では国と国とのその戦争というのは同時にその国の神様とまた戦争している相手の国の神様、その天では神様が戦っている、地上では人間が戦っている、そういうふうに考えられました。ですからこの時の作者がもしもイスラエルとシリアと戦争があってシリアの捕虜になってここに連れてこられたとしたら、シリアの人たちはその捕虜に向かってお前たちの神々、お前たちのイスラエルの神に俺たちは勝ったんだ、俺たちの神様はイスラエルの神に勝ったんだってそう考えたでしょうね。お前たちの神はお前たちを助けられなかった、いくら神に祈ったって無駄だ、お前たちの神は我々の神に任されてしまったんだ、そんな風な意味を込めて人々はお前の神はどこにいるのか、そう言ってイスラエルの神様を侮辱したのでしょう。神様を愛する私たちにとって神様が侮辱されることほどに辛いことはありません。で、日本ではね、子供が相手をなじるときに使う言葉があるんです。で、その言葉の最後にお前の母さんなんとかかんとかっていうのが続くんですね。要するに相手の子供を軽蔑するだけでなくって、その子供のお母さんを軽蔑するんです。そうすると自分のことだったら我慢できましても、自分の母親が軽蔑されたときにもう子供は我慢ができなくなってカッとして、そこから喧嘩が始まる。この言葉から、お前の母さんという言葉から喧嘩が始まるのです。同じように信仰者にとって自分がね、まあダメクリスチャンねとかですね言われても、まあある程度当たってたりしまして、まあしょうがないなと思うかもしれませんよ。でも神様が侮辱されるときに本当につらい、また悲しいのですね。2003年、だいぶ前のことですが、ダヴィンチコードという小説が、出ました。で、ベストセラーになったんですが、で、この作者は史実でないことをこれは事実ですというふうにその最初のページに書きまして、そう主張しましたので、とんでもない事実でないことがあたかも本当にあったことのように、フィクション、小説はフィクションなのにこれはフィクションではありませんみたいなことで、書きましたので、だいぶ論争になりましたし非難も起こりました。3年後、2006年にそれが映画になりました。そうするとさらに本が売れて、作者が有名になって、でも同時に論争が起こったんです。で、その時クリスチャンの間でも意見の違いがありました。たかが小説や映画のことじゃないか、そんなに大騒ぎする必要がない、そう考える人もいました。で、そんな時に、ちょうどですね、ロサンゼルスの教会で私が属していた教会のカンファレンスがありまして、そこは英語部と日本語部があったんですが、英語部の先生が立って、こう説教されました。確かにこれは小説映画のことかもしれません。しかし私は私の愛する主イエス様が侮辱されていることに我慢できないんですと、まあ、その説教の中でおっしゃったんです。私はその頃ダヴィンチコードへの反論を教会のニュースレターに5、6回に分けて書いていましたのでですね、同感でしたから思わずそのメッセージに拍手を送ったことでありました。ダヴィンチコード、それは私にとってはお前の神はどこにいるのかというのと同じチャレンジだったのです。皆さんもそのようなチャレンジを多く受けることがあるかと思います。さあ、 こういうお前の神はどこにいるのかっていうチャレンジは、多くの場合は私たちが何かの失敗をしてしまう、また自分が抱えている問題がなかなか解決しない、そうやって苦しんでいる、落ち込んでいる時に周りからやってくるんです。で、私たちの周りの人たちは大抵は私たちを温かく見守ってくれます。でもそうでない人たちもいます。私たちに何かうまくいかないこと、また私たちが失敗したら目ざとく見つけてそれを責めてやろうと考えている人もいるわけです。で、そういう人たちからお前の神はどこにいるのか、まあ、そう言われることがあります。まあ、そうは言われなくてもそれでもクリスチャンなのかと言われることがあるでしょうし、また言われたこともお互いに経験しているだろうと思います。で、私たちは人の言葉に影響されます。ですからそんな方に言われ続けますと、お前の神はどこにいるのか、本当に神様がどっか行ってしまわれたような、そんな気持ちになってしまうことがある。自分はそれでもクリスチャンか、ああダメなクリスチャンで神様から見捨てられてしまったんだと思い込んでしまうことがあるんです。詩編の作者も一日中お前の神はどこにいるのかとそう言われました。で、そんな気持ちになってしまった。ですから9節を見ると、何故私をお忘れになりましたか、何故私は敵のしえたげによって悲しみ歩くのですか、そう神様に申し上げています。人々は弱くなった人に攻撃しますね。お前の神はどこにいるのか、責め立てるわけです。で、その背景にはこういう考え方があると思います。強い人には神様一緒にいる、勝者には神はいても敗者には神はいない、裕福な者には神は一緒にいても貧しい者にはいない、健康な人には神はいても病気の者には神はいない、喜んでいる者には神はいても苦しんでいる者には神はいない、神がいないから苦しむんだ、そんな論法を持ってくることでしょう。でも皆さん、事実は違います。神様は決して苦しむ者、嘆く者から離れることはありません。いや、むしろ逆に私たちの苦しみ、痛みを通してもっともっと私たちに近づいてくださるのです。お前の神はどこにいるのか、この言葉に私たちは答えることができます。神は私と共におられる。でも皆さん、神が私と共におられる、それはどうやったらわかるんでしょう。どうやったらその確信が持てるんでしょう。もちろん御言葉によって、聖書によってですが、もう一つは祈りによってです。8節ご覧ください。昼には主はその慈しみを施し、夜にはその歌、すなわち我が命の神に捧げる祈りが私と共にある、こう書かれていますね。この詩編の作者は夜一人静かに神様の前に出て祈りました。その時、お前の神はどこにいるのかと昼間言われ続け、心が乱れていたその時も振り返ってみれば、実は神様の慈しみが自分に注がれていたんだということに気がついたんです。神様は私はここにいるよと示し続けてくださっていたんです。彼は祈りの中でそのことに気づきました。それで我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか、神を待ち望め、私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう、そう自らを励ますことができる。それまでに信仰を回復することができたのです。握りしめているものを 手から離して神様の前に祈る、それが問題に解決を与えてくれます。私たちは問題に取り囲まれますと神様に頼ることを忘れるんです。自分の力で何とかしようとします。それで心を思い患います。人々の心ないその言葉に心が痛むんです。そして疲れ果てます。力を失います。信仰を弱めます。そのような時は祈りの中で神様を静かに待ち望む、それが何よりの解決の一歩になります。神が必ず聞いてくださる等の祈りというのがあります。小さな本です。そこにこんなことが書いてありました。この本の著者アンソニーさんという方なんですけれども、アンソニーが友達に、自分のおじさんを自慢して話したんですね。ところがその友達は、君にそんな立派なおじさんがいるなんてとても信じられないよ、そう言ったんです。それでアンソニーは電話を取りまして、ダイヤルをしまして、もしもし、フランクおじさん、僕の友達がね、おじさんと話したいんだって、そうやってレシーバーを上げます。友達はおじさんと直接話しまして、そのアンソニーの言ったことが本当だって分かったっていうんですね。この話のように、私たちも神様がおられるかどうかは神様に電話してみればいいんです。神様をコールしてみればいいんです。つまり神様に祈ってみればいいんです。そうしたら分かります。この本の著者は当の必ず聞かれる祈りっていうのを挙げていますが、そのナンバーワンがこれです。神様、あなたがおられるならそのことを示してください。 God, show me that you exist。 いい祈りでしょ。この祈りは必ず聞かれます。神様はご自分がいらっしゃるということを聖書を通して、祈りを通して答えてくださいます。また私の恩師はいつもこんな証をしてくださいました。私は友人に連れられて教会に行きました。そこに初老の女性宣教師がいました。その宣教師は、あなたを来るのを待ってましたよ、そう言ってイエス様の話を始めました。それを聞いても、私はまだ神様を信じるという気持ちにはなれませんでした。でもそのお話の後、この宣教師が私のために一生懸命祈ってくれました。そのまぶたからは涙が溢れていました。遠い英国から日本の炭鉱や田舎で伝道し、今この私のために心を込めて祈っていてくださる。なぜこんなにまでしてくれるんだろう。それはイエス・キリストこそ本当の救い主、そうだからに違いない。私は聖書のお言葉と、そしてこの宣教師の祈りによって神様を知ったんです。これがその証でした。私たちもまた聖書と祈りによって神様を知ることができます。それによって神様がいらっしゃる。いや、神様はただいらっしゃるだけでなくって、私のために私と共にいてくださるということがわかるんです。皆さんがもし神様が本当にいらっしゃるということを知りたいなら、真剣に聖書を学んでみてください。さまざまな試練の中で、私の神様は一体どこにいらっしゃるんだろう、そう神様を見失うことがあるかもしれません。その時は祈ってみてください。あなたはどこにいらっしゃるんですか、本当にいらっしゃるんですか、私に示してください。神様は必ず答えてくださる。神様は呼び求める者に、私はあなたと共にいる、そう語りかけてくださるのです。あるクリスチャンが無神論者の友人からこんなカードを渡されました。 God is nowhere、 神なんてどこにもいない、そう書いたカードですね。 で、それをもらったクリスチャンの、はですね、このカードの Nowhere というところをクロスアウトしまして、Now Here と書き換えました。そして丁寧にその無神論者の友人に返して、God is now here. 神は今ここにいらっしゃる。これがクリスチャン、私の確信です。神様を信じる者も、神様を愛する者にも、痛みや苦しみはやってきます。でも、その中で神は共におられる。私たちはこの確信によって、力づけられるのです。私たちはそのことを聖書と祈りによって確信していきます。この確信の灯火を消すことなくしっかりと守り続けていきましょう。お祈りを捧げます。神様、あなたが今ここに私たちと共にいてくださることを感謝します。このことを見失うことがないように私たちに御言葉を持って語りかけてください。また私たちも祈りによってあなたを呼び続けることができますように、主イエスキリストによって祈ります。アーメン。